プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回素敵なゲスト来ていただいてます。鉄刀さんです。ようこそ。
はい、鉄刀です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、鉄刀さん、今日はどうもありがとうございます。
はい、いや、ありがとうございます。すごいなんか今若干緊張しますね。
いやちょっとね、今日はちょっと今月曜日の夜にちょっと収録させてもらってるんですが、鉄刀さん今まだね9ヶ月のお子さんがいらっしゃるということで、
はい、そうなんです。
どうにか寝かしつけてる最中で大変申し訳なくて
、はい、大丈夫、まあ、なんとかいい子なんで寝てくれるかなと思ってますね。
そうですね、
信じて。
まあね、なんとか、はい、穏やかになってる時に、ね、収録を終わらせたいと思いますけども。で、鉄刀さんは今回出ていただいたですね、まあ、その理由といいますかがですね、このポッドキャストでも、ゲストに一回出ていただいたヒーローズリーグ67回目に、作るを通じて誰もがヒーローになれる開発コンテスト、ヒーローズリーグオンライン2020という回をやりましたけど、そのヒーローズリーグオンライン2020で、プロトタイプ FM 賞という賞をですね、今回出させていただいたんですが、今回その鉄刀さんの作った作品スパコーンがもう見事このプロトタイプ FM 賞を受賞されましたということで、おめでとうございますということで、はい、今回ゲストに出ていただいてます。
ありがとうございます。いや、まさかおもちゃを作ってラジオに出れるとはちょっと思ってなかったのでびっくりしました。
ああ、そうですか。いや、でも、ね、はい、私も結構なんか開発者、なんか本当に初めましての開発者の方となんか話す機会っていうのはなくて、今回はヒーローズリーグで初めてこういった賞を出させていただいて、はい、本当に鉄刀さんみたいな素晴らしいクリエイターと出会えて本当にね嬉しいんですけど、で、今回まあテーマとしては、もう本当に鉄刀さんが今回この受賞された作品、このスパコーンという作品、ここについてですね、なんでこの作品を作ろうとしたのかということや、この作品のこのテーマとかをですね、思う存分語っていただきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。いやー、なんか、でもちょっと、まず説明、スパコーンとは何かから入った方がいいですね。
鉄刀さんの自己紹介含めて、その後にスパコーンの説明がいいかもしれないです、ね。
あ、じゃあそうしましょう。
はい、はい、はい、ぜひ。
とですね、自己紹介。僕は、まあ、ものづくりをしているというか、いわゆるクリエイティブコーダーって言われたりとか、デザインエンジニア、っていう言葉があると思うんですけど、まあ、エンジニアリングはもちろんするんですが、それに対して、デザイン的な要素というか、まあ、どういう体験をさせると面白いかな、みたいなことから考えて、制作をしているというタイプの、エンジニアです。で、普段仕事では、まあ、展示、何ですかね、イベント展示物のメディアアートとか、インタラクティブコンテンツとかを作っているんですけど、まあ、そういう風になるに至った経緯というか、まあ、ざっくりちょっと経歴を話しますね。
はいはい、ぜひぜひ。はい。
まず、こういう業界は結構アート系から来るのか、それともエンジニア系から来るのかって2種類の人がいると思うんですけど、僕は、理系でエンジニアから来てます。
あ、そうなんですね。
はい。で、その、まあ、だいぶ遡ると、かなり小学校の頃とかになってしまうんですけど、学研の科学が大好きで、聞いてる人も、はい、付録がついてて、完成してもなんか微妙に、なんて言うんですかね、これで完成なのって思うような中途半端なんだけど、そっからこねくり回して、面白くしていくような、そういう余白のあるおもちゃみたいなのが、学系の科学の付録でよくあったんですけど、それで遊んでいて、で、ただ、まあ、学研を取っている人自体は少なかったので、まあ、割と一人で黙々とそういうのを作って遊んでいるタイプの人でした。で、それで、小学校の頃よくゴム鉄砲で遊ぶのが好きだったんですけど、その、まあ、よく割り箸で作るゴム鉄砲あると思うんですけど、割り箸を組み合わせて、輪ゴムでぐるぐる、巻いて固定して、それでまあトリガーを作って打つっていう。あれが、なんかすごくシンプルな、誰でも作れちゃうものなのに、ちゃんと機能するおもちゃとして、できちゃうっていうのがすごく感動して、ただ、 なんていうか、いわゆる工作って作った後で飾る以外に、なんか飾るか貯金箱にするかぐらいしかなかったと思うんですよ。
はいはいはい、
うん、小学生が作れるものって言ったら。でも、ゴム鉄砲はちゃんと機能する。しかも、ちょっと工夫していくと、どんどんこう精度が上がるとか、強くなるとかっていうこともチャレンジできるっていう要素がすごく面白くて、
確かに
な、うん、それが、まあ、今思えば、すごい教育的な題材だったのかなっていう、思うんですけども、うん、純粋に楽しかったというか。で、その頃が、ちょうどインターネットというものが流行り始めた時期だったんですけど、日本ゴム銃射撃協会っていうものがあってですね。
はいはいはい。
ほとんど大人なんですよ。
はいはいはい。
で、おじさんたちが、こう、すごい一生懸命、こう、人によっては漆塗りでテッカテカにしてたりとか、なんか両手で抱えないといけないようなマシンガンを作ってるような人とか、全部ゴム鉄砲なんですね。で、そんな、わ、こんな変な人たちいるんだと思って、触発されて、小学校の6年生だったと思うんですけど、その時の誕生日プレゼントは、もう木材とか、ノコギリとかを狙って買ってもらって、はいはいはい、で、で、連射式のゴム鉄砲を作るっていうのが、
すごい。すごい。クリエイターですね、その頃からね。
そうですね、そう、今思えばそのあたりが原点だったかなというか、
うんうんうん、
でもまあ何も知らずにやってたので、例えば、ノコギリは金属用のノコギリを買っちゃったんですけど、
あ、はいはいはい、
金属だ、切れるんだったら何でも切れるじゃんと思って買ったんですよ。そしたら木材切ろうと思ったらすっごい頑張らないと、で、1ミリずつ、1ミリも進まないみたいなのを、こう、ずーっと、こう、ギコギコやってたんですけど、まあそこから、ちょっとずつ道具が増えて、あ、こんな便利な道具があるんだ、みたいな、発見をしたり、
うんうん。
で、まあ、なんだかんだ言って、ゴム鉄砲を作る、ブームが長くて、大学の頃まで作ってたんですね。うん
すごい、小6からね、大学まで行って言ったら結構ありますよ。
そうですね。ね、何年だろう。
6年 ?7 年ぐらいですか。
ぐらい
かな。ああ、はい。
で、もう本当に、まあ、小学、まあ、もうちょっと別の話をすると、小学校の4年の頃から高校1年まで登校拒否をしていて、はいはい、学校という世界から離れた、はいはい、なんていうか、まあ、家なんですけど、はいはいはい、自宅という世界の中で過ごしている時間が長かったので、はいはい、まあ、そういう一つのことに没頭していたというか。
なるほどね。
まあ、当時は。
結構ね、でもその時からも出来上がってますね、今の世界観が。
まあ、熟成されたというか、まあ、当時は本当に、辛い時期ではあったんですけど、まあ、そういう時期の中で、やっぱものづくりって楽しいなっていうのがありつつ、進んだのは理系の中でも、まあ、物理学が好きで、物理学を専攻したんですけど、まあ、なんだろう、まちまちまものを作るというか、物理で学んだこう方程式で、あ、こうやったらゴム銃もうちょっと良くなるんじゃないか、みたいなことを、ちまちまやってるっていう感じでしたね。
あ、なるほど。じゃあ、割とその、鉄塔さんの中では、そのゴム銃っていうか、ゴム鉄砲
はい。
が、なんか割とあれな、アイデンティティに近い、そういうアイテムなんですね。
そうなってしまいましたね。いや、今思えば、うん、まあ、みんながそれで遊んでたらそうはならなかったか、そう言われなかったかもしれないけど、うん、たまたま自分以外にゴム鉄砲が好きな人がいなかったから、うん、アイデンティティみたいな感じになってしまいましたね。
うん、でも確かにさっきおっしゃったことはわかるなと思って、ゴム鉄砲って鉄砲をやっぱり模したものなんだけど、
はい、
体験としてはなんかちょっと違いますよね。
そうですね。
楽しみ方は。なんか痛めつけるとかそういうものじゃないじゃないですか、ゴム鉄砲って。
そうなんですよね。
なんかどういう遊び方するんですか、ゴム鉄砲って。
まあ、僕の場合はなんですけど、単純にまあ射撃として素早く。倒すっていう、まあ、まあ一つですよね。
まとも確かに作りますよ。紙とかなんかで、
ね。そうですね。
はいはい。
でもそれ以外にも、まあ、いかに精度をよく作るかとか、
なるほど。
はいはい、意匠性をどうやってこう高めていくか。
確かにありますよね。
っていうことだったり、
はいはい、
あと人によっては新しい構造を考えるっていうことがゴム銃のテーマになっている人もいて、まあ、 普通、よくあるって言っても、まあ、知らないかもしれないけど、連射式のゴム鉄砲って大体同じような形をしてる機構なんですけど、
ちょっと私、ね、不勉強で、連射式があるっていうことしては、一回ずつじゃないんですね。連射式っていう概念があるんですね。
あの、なんていうか、歯車みたいなものが、くるくる回っていて、
はいはいはいはい、はい。
なんていうか、トリガーを引くたびにちょっとずつ回る歯車を、機構を設計するんですよ。
すごい。
で、すると、ちょっと、例えば、5分の1回転回るごとに輪ゴムが1本飛ぶとか、
はいはい。
っていう構造を作ったりとか、まあ、人によっては引っかかるところがたくさんあって、一個ずつリリースできるような構造になっていたりとか、あの、輪ゴムが一個ずつ階段状に、なんていうか、一個ずつ登っていって、はいはい、5本かかっていった一番上から順番に発射されるとか、なんていうか、まあ、本当にクリエイティブというか。
うん、クリエイティブですね、確かに。
なので、作る目的は本当人それぞれなのかなっていう気がしますね。
そうか。それはね、楽しまれるね。そういうファンが多いっていう、そういうジャンルっていうのはむっちゃわかりますね。
そうですね。まあ、販売されていないっていうのも一つのポイントだと思います。
確かに、確かに。それはありますね、
うん。
なるほど。そんな鉄塔さんが、やっぱり、その、ゴム銃が、今回、こう、スパコーンにも大きく、
ね、そうです
ね、関連してるっていうのはすごくよく、私はわかるんですけど、
はい。
じゃあちょっとスパコーンについてちょっと説明していただいてもいいですか、今回の、はい、受賞作品。はい。
そうなんですよ。スパコーンっていうのは、その、実はゴム鉄砲の延長線上にあるおもちゃで、ゴム鉄砲ってなんだかんだ弱すぎて、あんまり気持ちよくないんですよ、売ってて。だから、その、的に当たった時に、的の振動を検知して、的を吹っ飛ばしてくれる。まあ、当たった瞬間に代わりに吹っ飛ばしてくれる、的を置くための台みたいなものを作りました。で、大きさで言うと、真上から見ると牛乳パックと同じぐらいのサイズで、高さが5センチ。まあ、ガムテープの太さぐらい。ですね。図画工作的な表現をしてみたんですけど。で、実はそのサイズって牛乳パックが図画工作 の, 定番の材料だと思っていて。
ああ、そうかそうか、は
いはいはい。それで牛乳パックのサイズにシルエットを合わせたんですね。うん、
なるほど。はいはいはい。
で、その台の上に、まあ、牛乳パックでもいいし、別に何でもいいんですけど、物を乗せて、それでスイッチを入れると、
うん、
スタンバイモードになって、輪ゴムを当てた瞬間にパコンとすっ飛ぶっていうものになってます、
うん。そうですね。その5センチの装置の真ん中にランプというか、あれが的なんですよね。
いや、一応的そのものを狙うという。
スパコン。どこに当たっても大丈夫なんですか？
あ、そうなんですよ。
あ、そうなんですか？はい。そういうものだったんだ。
な
るほど。私はなんかスイッチみたいなボタンがあるじゃないですか。
はいはい。
あれかなと思ってたんですけど。
あ、実は違ってですね。かなり微細な振動を検知できるように、ピエゾ素子っていうものを使っていて、
で、ピエゾ素子ですか？
はい。マイクとかスピーカーにも使われたりするものなんですけど、まあ、やろうと思えば空気中の振動を直接拾ったりすることも、まあ、ギリギリできるようなセンサーなんですね。で、だから、その、仕事でそのセンサーを扱っているときに、あまりにも繊細だったんで、ちょっと缶、はいはいはい、そのセンサーの上に空き缶を乗せて、輪ゴムが手近にあったんで、それで打ってみたら、そのセンサーの反応が、こう、グラフでピコッと見えたんですね。で、それで、
はいはい、
輪ゴムで当たって振動したものの振動を拾うことができるってことは、それをうまくやれば、なんか、面白いことができるんじゃないかって。まあ、最初はタイムアタックができるなとか、そのぐらいに思ってたんですけど、そうじゃなくて、もう直接吹っ飛ばした方が絶対面白いから、そういう風にしようって言って作ったものです。ちょっと、あまりにもわかりにくいんで、音だけでも、ちょっと。
そうですね。ちょっと YouTube の、ムービーも作っていただいてるので、リンクはちょっと載せておきます、ね、
はいはい。ありがとうございます。で、その、的を上に乗せて、で、そのままスイッチを押すと、聞こえるかな？で、チャージされました。
うん、
で、
この、そうか、そうか。はいはい。
はい。チャージされた状態で、的をちょっとでも触ったりとか揺らすと、って言って、 なんていうのかな、的が吹っ飛ぶ。的の下の、こう、板がパコンと跳ね上がって。
跳ね上がってってことですね。
はい。という。
これはね、やっぱね。
やっぱわかんないですよね。
これそうですね、はい。説明。まあ、ちょっと動画を見ていただくのが一番。
そうですね。
ああ、そういうことか。ああ、そうなんだ。どこに当たってもいいのか。それはやっぱすごいな。
はい。まあ、実はこれを作るまでに、他の作品が、なんか空気砲を使って、はいはいはい、的を吹っ飛ばすっていう作品もあったんですよ。
うんうん、
はいはいはい、で、それは、コアっていう会社があって、そこで風を、もう本当に扇風機の風どころか、うん、内輪で仰いだ風を2メートル先でセンシングできるような風センサーがあって、
は
い
は
い、で、そのセンサーで面白いものを作ってくださいっていう仕事があったんですよ。う
ん、はいはいはい。
その時に、空気砲で大きい段ボール箱をこう撃つと、うん、その段ボール箱が思いっきり何メートルも吹っ飛ぶみたいなものを。
ええ、それ面白い。へえ。
作って、ただ、あまりに吹っ飛びすぎたんで、はい、現場では後ろに壁をつけて、あんまり飛ばないようにしたんですけど。
うん、
で、それを作ったのが3年前ぐらいかな、
うんうんうん、
なんですけど、あまりにも装置が大掛かりで、パソコンとかセンサーとか、あとエアコンを切らないと、エアコンの風に吹っ飛んでしまうので、すごく準備が大変で、
うんうん、
で、本当はこれ家で遊びたいのになっていう、もやもやがその時あって、
うん、なるほど、なるほど。
で、それで、ああ、じゃあやっぱりゴム鉄砲だなと思って、ゴム鉄砲で飛ぶバージョンを作ったのが、スパコーンっていう。
あ、そうなんですね。はい、そうか。これはだ、それはだから、それは、やっぱストーリーがあるのがいいですよね。その鉄砲の中に。ここに行き着くまでの。
そうですね。結構試行錯誤があって、
うんうん、
まあ、紆余曲折、まあでも仕事じゃないからこのロングスパンで考えられたっていうのはありますね。うんうん、
これちょっと私はこういう、まあこういうハードウェアの技術に関しては非常に疎いんですが、どういう技術でこれが構成されてるかもちょっと説明していただいてもいいですか？はい。
ですね。まあ、まずその、ピエゾセンサーで検知して、それを中に入っているマイコンで処理するんですけど、
はいはいはい。
で、その、まあ、処理するときに、音じゃなくて、まあ、ある程度大きな揺らぎだぞっていうのを一応、まあ、フィルターをかけて、まず検出します。はいはい、で、その後で、ソレノイドっていうパーツがあって、
はい、
で、ソレノイドは、まあ、ざっくり言うと、電磁石って言っていいのかな。まあ、トルクは強いけど、ちょっとしか動かない、モーターみたいなものだと思ってもらったらいいです。
はいはいはい、
で、そのソレノイドを使って、まあ、一瞬だけど強いトルクで、引っ張るっていう部品なので、その引っ張る力を使って、そのスパコーン本体の天板が、びっくり箱みたいにパコンと開く。で、その時、まあ、ちょっとポイントになるのが、コンデンサーを20ミリファラット積んでいますって言っても、ちょっと、カイロ屋さんだったらわかるかもしれないんですけど、はいはい、20ミリファラットって、まあ、なんていうか、乾電池ぐらいの大きさの、大きめの、コンデンサーが6個搭載されていて、
うん、
その基板の半分の面積がもうコンデンサーなんですね。
はいはい、あ、そうですね。はいはいはい。
で、それに30ボルトでチャージするので、実は、100ワットぐらいの力が 0.2 秒間出せるっていうものなんですけど、うんうん、これが小さなバッテリー駆動で、動くようになっているので、まあ、100ワットっていうと割ともう AC 電源使わないと動かせないようなレベル、
はいはいはい、
本来はそうなんですけど、
うん、
それを、まあ、蓄電することによって、
うん、
ケーブルレスでパッとどこにでも持ち運べるようになっているっていう。
そこが実は一番すごかったりしますか？この技術的に。
結構頑張ってますね。コストかけて。
そうか。そこをね、そうか、プレゼンテーションの中ではそこら辺は気づかなかったんですけど、そこって実は凄そうですよね。ちょっと私は全然わからないんですが、そうですね。
まあ、カメラのフラッシュみたいな構造になっていて、はい、その電圧を上げて、かなり危ない回路になっているんですよ。実は。
はいはいはい。
で、カメラのフラッシュを光らせるのと同じような仕組みでバーンって。
バーンって一瞬やったんですね。
そうですね。
まあ、ただ、結構すごい。うんうんうん。
あ、まあ、一応安全には配慮して、定格は守って作ってますので。
そこはしっかりしてる。
そうですね。
これ試作、なんかどのくらいの期間でこれは作れるものだったんですか？開発期間としては。
そうですね。あ、でも作り始めてからだと3、4ヶ月かな。まあ土日にちょこちょこ作業しつつなんですけど、一番時間がかかるのが、その、回路を設計して、発注して、手元に届くまでに待つ時間が長かったんですよ。
ああ、なるほど。
で、それで、はい、基板作るたびに10日ぐらいずつ待ってたので、それが、うん、まあ、時間がかかった理由の一つですかね。
こういうのってどこで頼むんですか？こういう。
これは、まあ、実はいろんなところに頼んで、仕上がりが違うかとか試してたんですけど、うん、まあ、大体中国ですね。
ああ、はいはいはい。
で、基板、設計自体は、これのために、頑張って勉強してやってたので、失敗して全然動かないやつとかも実はあって、まあ、それで、あ、ここに線引かないとダメなんだ、みたいなことを学びながら作っているので、うん、ちょっと恥ずかしいところがいくつかあります。
あ、そうなの、ね。鉄塔さんは、こういうハードウェアのこういう作品は、これまでに、はい、経験はあったんですか？こういう基板とか作る。
基板は手でハンダ付けして作るレベルだったら、それまでにもやってはいたんですけど、まあ、基板、PCB を発注して作るっていうところは初めてでしたね。
すごいですね。でも、ここまでのものが一気にできちゃうっていうのは。
いやー、結構、もう頑張りましたね。
どうやって作るのかは本当に全くイメージがつかないとはこのことですね。
ああ、まあでも、それまでに、その、まあ、例の空気砲のやつとか、まあ、いろいろやってたのが、まあ、結実したという感じかもしれないですね。
でも、鉄塔さんがやっぱりそのデザイナーとして素晴らしいと思うのは、はい、その辺が一切、もう超簡単に動いてるように見えるんですよ。映像だけで見ると。
ありがとうございます。うん、なんか。
やっぱり素晴らしいですよね。うん、
いやでおもちゃって、今まあ、その小さい子供がいるので、まあよく買うんですけど、そのおもちゃって分解してみると結構中が面白くて、すごい工夫の塊なんだけど、表に出てくるのは可愛いキャラクターのまあシルエットと、ちょっとした機構だったりすると思うんですけど、中で、なんか妙に複雑な部品がこう重なり合って、それでネジ止めしてあったりして、なんか腕が動いてカチャカチャ言うだけだと思ってたのに、なんか頑張ってるな、みたいな。で、そういう、ちょっと見せないっていうところが、おもちゃに対してのちょっと憧れみたいなのがあってですね。
なるほどね。
ちょっと俺と空将の時はちょっと、憧れっていう言葉は使ったんですけど、そのメーカーの、その、なんだろう、プラスチックだったら成形するときに引けが目立たないように、まあ表面が綺麗に見えるような設計をするとか、なんていうか、こう、絶対壊れないように、こう、うん、ある部分はすごく太く作って、で、ある部分はコストカットのためにパーツをなんか省略してやったりして、そういうのが垣間見えるのが、すごくこう、なんか熱いなって思うものがあってですね、なんかそういうものにちょっと近づきたかったというか。
いや、でもそれはかなり近づいてるように思いますけどね。あと私結構やっぱり、素晴らしいと思うのは、この、まあ動画見ていただくのが一番いいんですけど、
はい、
このスパコーンの、この、how to use it というかですね、この使い方説明ガイドみたいな、この、これがやっぱり素晴らしいんですよね。
そうですね、
スパコーンって、これ、どうやって伝えればいいかわかんない。この音って今出せますか？出せないですか？
あ、実は出せるように準備してました。
あ、本当ですか？ちょっと出して、一瞬出していただいてもいいですか？
はい、じゃあ出しますね。
はい。この、なんていうんですかね、このピタゴラスイッチ感といいますか。
はい。
なんか、この感じ。これがいいんですよね。これが、入ってくるんですよね、この動画の中で。
はい、そうなんですよ。もう10回ぐらい言ってたかもしれないですけど。
はい、はい。
この、というサウンドロゴは、実はこう、動画を作るときに友達と協力してもらって、まあ、編集はお願いしてたんですね。
はいはいはい、
その時に、 スパコーンっていう、まあタイトルだけしか決まってなかったんですけど、うん、
はいはいはい、
なんかイメージしてこうじゃないみたいなことを出してくれた友達がいて、
うん、へ
そこに関してはもう様々とか、大谷和也という友達なんですが、映像クリエイターをやってまして。
このロゴというか、このカタカナの、この書体もその大谷さんの作品ですか？
書体はですね、妻が作ってくれたというか、一回僕が太めのこんな、なんかちょっとやぼったい感じで、コーンっていうのを作ってよって言ったら、
うん、
それも結構綺麗に作ってくれたので、
うん、
なんか、なんか、申し訳ないというか、プロ、一応デザイナーなので、プロにこう気軽にお願いしちゃったみたいな、はいはいはい、出来上がった後でも思っちゃいましたね。
なるほどね。でもこのね、このやっぱこの書体というか、これがやっぱりスパコーンのいいところで、なんかあの音と、このなんかスパコーンっていう文字が出てくることで、
はい、
これが本当おもちゃ的というか、
そうですね。
そういう風な見え方を急にし始めるんですよね。
いやー、ちょっと周りの、うん、もういろんな人に感謝ですね。
だから、吹っ飛ぶときにこの音が鳴ったらもう最高だと思って
ます、ね。次期バージョンではちょっと入れてみましょう、う
ん。これは最高に面白いです。この音を聞きたいからやるみたいなところ絶対ありますもんね。
そうですね。うん、でもまあ、なんていうか、ロゴとか、そう名前はすごくこう、まあ実は気を使った部分ではあるので、結構長いこと考えて、どんな、まず、名前どうするかっていうのはかなり悩みましたね。うん、
これ、何案目ぐらいなんですか、このスパコーンは。
これは何案だろう。頭の中にぼんやり浮かんだ中の一つに、うん、スパコンっていうのはちょっとあったんですけど、
うん、
スパコン、スーパーコンピューターみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
ただ、ちょっとあんまり自信がなかったので、なんだっけな、吹っ飛ばしとかいろいろ、
なるほど。
考えてました。で、ちょっと友達を集めて、ミーティングをしたことがあって、うん、で、これどう思うって。で、そしたら僕、高田っていう本名なんですけど、
はいはい、
一足触発高田インパクトって言った人がいて、
はいはい、それすごいですね。
なんだろうと、いや、面白いけど、うん、ちょっと一瞬それにするか、しようかっていうふうに傾きつつ、うん、でも実はその人もスパコンっていうワードを出してくれて、あ、
うん、
なるほど、やっぱりスパコン系がいいのかなって傾き始めて、
うん、
ただちょっと音的に伸ばし棒を入れたいかなってなって、うん、スパコンになったとか、
うん、
まあまあ感覚的なんですけど、まあ割といろんな人の力に頼ってる感じではありますね。
でもこれ多分スパコーンっていうネーミングがないと成立しなかった、そういうなんか作品のような気がしますね。そこに全てが入ってるというか。うん、
実はゴム鉄砲に関するものっていうニュアンスを持たせたくなかったっていうのも一つありますね。これって実はいろんな遊びに応用できるので、ちょっと触ったら吹っ飛ぶっていうシンプルな構造を使って、まあ、それこそピタゴラ装置のようなものに組み込んだりとか、これを障害物にしてラジコンで走らせて、当たったら吹っ飛んじゃうっていうのがいいんじゃないかとかって誰かが言ってたんですけど、そういう何か遊びを発明してもらうっていうことがポイントかなと思っているので、だからゴム鉄砲っていうニュアンスは排除して、あくまでも自由に使ってもらえる、素材ですよっていう感じにしたかったっていうのがあります。
そうですね。安全な、なんか、次元爆弾というか。
そうですね。
その雰囲気が、スパコーンがちょっと入ってるような気がして。
そうですね。ちょっと爆弾的な要素はありますね。う
ん、爆弾的な要素がね。でもそれが、なんか安全だよっていうのがスパコーンっていう雰囲気になんか全部入ってて。
はい、
うん、そこがやっぱり非常に秀逸だなと。
ありがとうございます。
ね、なるほど。
でもこれで誰か怪我したらどうしようかな。まあ、大丈夫だと
思います。販売はね、販売はされてないんですよ。
そうですね。まだ、10個とか、そういうレベルで手で作ってるだけなので、これ、でも、子供には、甥っ子だったりとか、友達の子供に貸し出しをして、1ヶ月とかっていう単位で遊んでもらってたんですけど、で、その間に怪我をしたという話はなかったので、あと、故障もしなかったです。
お、すごい。それはすごいですね。
はい。何ヶ月間か、こう、 各地を転々として発送して、それでそこでまあどんな遊ばれ方してるのかわかんないんですけど、それでも壊れてないっていうのは、まあ、とりあえず、合格かなっていう、思ってます。
なんか、絶対に、なんか人形、
はい。
なんか、私なんかの世代だと、昔筋肉マン消しゴムとか、
ああ、はい、はい。
そういうの人形がありましたけど、そういうね、悪魔超人的な悪役をここに乗せて、
いや、飛ばしたいですね。
こういう正義超人がそれにぶつかっていってバーンと飛ばすみたいなのは、めちゃくちゃもう見えますけどね。
いや、見えますね。あと、僕
とか、車超人みたいなのでバーンってぶつけるとか。
はいはいはい。うん、ビーダマンっていうのがあって、
ああ、はいはい。
それも相性がいいかな。ビーダマンをパコンって飛ばす、ボンバーマンみたいな形のキャラクターって、まあ、懐かしいですね。
確かにな。そういうのね。だから、そういうなんかぶつけて破壊するみたいな、特に男の子は、ね、小学生男子は好きだから、絶対こういうの、
そうですね。
ハマるはずですよね。それがさらに演出できますからね。
そうですね。
自分で。これ絶対面白いと思うな。なんか、そういう子供たちが遊んでる動画をこう、編集されたものを10分ぐらい見て、はい、見たから、僕は多分感動で泣いてしまいます、ね。
実はそのためにちょっと取りためているものがあってですね。
本当ですか？
はい。交互期待ということで。
あ、楽しみだな。それは絶対いいですね。めちゃくちゃ、なんかいろんな人のクリエイティブが、このスパコーンきっかけに見れるみたいなのってめっちゃいいですね。
そうですね。
それにスパコーンのとかどんどん入ってきて。ちょっと感動はしにくくなるかもしれないけど。
でも子供が、まあ、人によるんですけど、こう遊んでる時にも自分の声でスパコーンっていうのを楽しんでる子とかいたんですよ。
それはすごい。
それが、なんか、あ、なんか、グッときたというか、そう、そう、それが、その姿が見たかったっていうのは、ちょっと思いました。
それはすごいな。だからね、本当にネーミングが体験に本当に一致してることの証明ですよね。うん。
よかったです。
この体験をスパコーンと呼びたいみたいな。ってことは本当に素晴らしいなと、
はい、
いうことで、まあ、今回ことショーに選んで本当にもうあんまりこれまでのヒーローズリーグにないような、
はい、
そういうテイストの作品なので、なんかぜひ次回も鉄道さんにはなんか引き続き作り続けていただきたいなという思いがすごくたくさんあるので、はい、ぜひ今後もむちゃくちゃ期待してます。
おー、ちょっとすごい大丈夫かなじゃあ頑張ります。
ぜひぜひ。あと、まあ、スパコーンについては、ちょっとこれまでお聞きしたんですけど、個人的には、ちょっと鉄道さんのこれまでの、なんかいろんなこう、ポートフォリオのサイトとかいろいろ見ていて、鉄道さん、ちょっとこう、やっぱさっき、先ほど言われたみたいな、そういう、まあ、デザインというか、アートというか、
はい。
そういう活動をずっとされてる方なのかなという思いがあるんですけど、なんか、私が一番気になったのはですね、
はい。
ツイッターで鉄道さんのアカウント名を検索してたら、鉄道さんがフリースタイルノートブックっていうのをやってる映像が出てきたんです
。はいはいはいはい。
あ、これは一体何なんですかっていうのが一番気になってるんですよ。
はい。まずですね、フリースタイルノートブックというのは、はい、三浦さんという人が始めた、
はい、
ノートブックを空中でこう、うん、なんだろう、持つわけじゃなくて手のひらに乗せた状態で投げて、うんうん、それをまた空中でキャッチするというような技、はいはい、大道芸のようなスポーツみたいなものです。
スポーツなんですこれは。
はい。で、一方ですね、僕がやってるのはニュートンボードっていうものなんですけど、
これで実はのそういう競技じゃないんですね。
鉄道
さんはニュートンボードなんですね。
そうなんですよ。
こっちを見なきゃいけなかったのか。
で、それで。はいはい、このニュートンボードとフリースタイルノートブック、これもなかなか、まあ短くまとめると、僕は中学校の頃からやってるやつ、ものです。で、これは
ニュートンボードっていうのを発明したんですか？
はい、そうです。ニュートンボードを発明して、ノートブックとは限らないんですけど、まあ、板状の物体を、まあ、落とさないように空中で、まあ、ひっくり返したり、手の甲で撮ったり、うん、っていうことをするものなんですけど、はい、三浦さんも実は中学生の頃からやってるらしいんですよ。
すごいな、それ。
はいはい、で、全く別のところで、 同じぐらいの時期に、なんか同じようなことを発明してやっていて、うんうん、で、十数年間日の目を見なかったんです。お互いに。
はいはいはい。
で、最近、
いいこれ
まあ最近って言っても2年前ぐらいだったかな。三浦さんがフリースタイルノートブックでバズったことがあって、うん
で、はいはいはい、
その時は僕は気づいていなかったんですけど、2ヶ月前か3ヶ月前に、その事実を知って、
はいはいはい、
こんなところにライバルがいたっていう。で、それまで僕一人でやってたものだったので、うん、いきなりライバルが現れて、しかも結構バズってるので、めちゃめちゃ悔しいってことになって、すぐズームしたんですよ。
はいはい、
アポ取って。
あ、なるほどなるほど。
で、それで、こう晴れて公式ライバルという形になって、それぞれに活動しているという状態です。
へえ、すごいな。こんなことあるんですね。でもこれはね、すごいですよ。この技はね、やっぱり今、このツイッターのシェアされてるやつと、この YouTube まであるんですね。
あ、そうですね。一応悔しくなって僕が後から作ったんですけど、まだちょっと現状知名度で大幅に負けてるので、これから巻き返していきたい。
これは確かにフリースタイルノートブックの方がネーミングとしては分かりやすいですね。
そうですね。
聞いた瞬間にこれが思い浮かばないんですよね。
あ、そうかもしれないですね。
うん。
まあ。
これは確かにな。でも高田さんというかこの鉄道さんのこの技はすごいですね。はい、
なんか知らないけど無駄に鍛えてしまって。
ゴム鉄砲以外にこのね、ニュートンボードもずっとやられてたんですね。
そうですね。なんか、まあ、ずっとというか手癖なんですよね、ほぼ。で、なんとなく、こう、板状のものが手のひらに乗っかっていると、ひらひらと回したくなるっていう、まあ、病気みたいな感じなので
、
よく携帯電話も回して落としちゃったりしてました。
でもこれ、誰しもが一回はやろうかなと思うことはあるんですけど、
ああ。
で、やろうとはしないですね、確かにね。
いや、でも、何回か人に教えたことはあるんですけど、それがずっと続いてるって人は確かにいなかったですね。
うん、いや、これがね、やっぱ、鉄道さんの面白いとこなんでしょうね。ここまで突き詰めるというか、
そうね、
自分でなんか作った体験を突き詰めて、それをちゃんと人になんか伝えるっていうところまでやるのが、やっぱクリエイターですね。
ありがとうございます。でも、こう、伝えようっていう気持ちになるまでには結構、うん、大人になるまではそこまでいかなかったので、
うん、
まあ、最近になって、ようやくこう表に出て何かしようっていう風になるよう、なったのはまあ最近かもしれないですね。うん、まあ。
いや、鉄道さんもしかしたら、いつの日か、デンジローさんみたいな存在に、はい、なる可能性がありますよね。子供たちのヒーローみたいな。
そうですね。デンジローさんは吹き矢をやってたらしいんですよね。ちっちゃい頃から。それで僕は実は。
伊藤さんね、伝じろう風味はやっぱり感じますよね。同じものを。うんうん、
いやね、ちょっとこう、子供ながらに伝じろうさんのことをライバルだとは思ってました。
いや同じものをね、同じ匂いを嗅ぎつけたんでしょうね。
なんかこう、そう、テレビで見ると、なんか微妙に悔しくて、うん、あれは科学じゃないんじゃないかとか、こう、うん、ちょっとしゃに構えて見てましたね。
確かに。うん。でも、わかるな。面白いな。いや、鉄道さんは、これは、本当にこれは、なんか、今後もどんどん出てきそうですね。こういうのがね。
そうですね。ね、まあ。
いろんなこと編み出して。
こう、結構前からやってることの中で、広めたいなと思ってるものの一つが、僕の、ポートフォリオのサイトにもあるんですけど、折り紙サイトというか、
今見つけました、見つけました。すごいのがまた出てきましたね。はい。
で、これは A3 の紙を切ったり貼ったりせずに、純粋に折るだけで、は
い、
すご
い。トール折りっていうんですか？
そうですね。まあ、札も入って、小銭も入って、ちゃんとカード入れもあるっていう、財布ができるっていう。
A3 の紙で。
はい。
あ、これはすごいですよ。
ね、これは。
これが一番実用的ですね。
そうかもしれないですね。
うん、
で、大学生の頃にこれを思いついて、それからずっと、もう、ボロボロになるたびに折って使ってるんですけど、 A さんにこだわった理由が、
はい、
もともと僕カメラとか大好きで、よくこうカメラ屋に行ってカタログを集めてくるんですけど、
はいはい、
そのカタログを捨てるのがもったいなくて、で、そのカメラのブランドの財布を作りたくなったから、A さんにこだわったというか、はい、で、カタログって A4 だから、開いてホッチキスを外すと A さんなんですよ。
あ、そうなんですね。
で、それで、当時オリンパスが大好きだったんで、はいはい、オリンパスの財布が欲しいと思って、A さんでなんとか作れないかと思って、
はいはい、
で、今はなんかよく展示会のこうフライヤーだったりとか、うん、地図とか、まあ、一番おしゃれな使い方で言うと、海外旅行に行った時に、自分でおしゃれとか言わない方がいいですね。海外旅行に行った時に、
はいはいはい、
紙幣のサイズって違うじゃないですか。
ああ、ちょっと違いますよね。うん、
で、それで、その紙幣のサイズに合わせた、その土地の言語の紙で財布を作るっていうのが、
うん、
ちょっとこう、自分がおしゃれだと思ってやっていることなんですけど。
現地で財布を調達するみたいな感覚ですね。
そうですね。でもまあ、なんだろうな。で、結果的にできるのはただの紙のしなしなの財布なので、それがいいものかどうかっていうのはよくわからないですね。
でも、鉄道さん、これ折り紙ウォレットじゃないですか、名前は。
折り紙ウォレットでもよかったかもしれないですね。はい、
これ、絶対世界的にバズりそうな気がプンプンするんですけど。
折り紙ウォレットにしようかな、うん、ちょっと
絶対これ世界的にむっちゃバズると思いますよ。今、これ動画見てますけど。
はい。
あ、めっちゃわかりやすいです。うん。
あ、じゃあ、どうしようかな。折り紙ウォレット、海外向けにはそっちで行きましょうか。
折り紙って、だって伝わりますもんね、あれ。
そうですね。
言葉としては。うん。
あ、でも。
絶対、うん。絶対それがいいと思いますけどね。
折り紙ウォレット自体は、他にあったかもしれない。
やってる人がいるんですか。そうか。
でも、ちょっと調査します。
うん、これ絶対いいと思いますね。
ね。まあ、ただ、実は、微妙に使いにくくて小銭が割とこぼれ落ちやすいので
。まあ、紙幣専用みたいな感じだね。
まあ、一応小銭は入るくらいの感じですね。
最近あと、まあ、クレジットカードだけとか、
ね、
カードケースとかでもいいかもしれないですね。すごいな。超絶アイディアマンですね。クリエイター。これはでも、これ一番、なんか、実用的でいいですね。いいですかね。すごい。
ちょっとこれも何かに応募した方がいいですかね。
うん。これもなんかいけるそうな気がしますね。みんな思わずやってみたくなるんじゃないですか、これ。
これはそうですね。あ、あと、まあ、当時いろんな紙の形でやってたんで、ポストカードを何枚か組み合わせて作る財布とかもあって、
ああ、いいですね。へ、
結構美術館でポストカードを買いまくるけど、こう、何に使ったらいいかわからないとかっていうのはあると思うんですよ。で、それを財布にしてしまえば、まあ、お気に入りの小物にできるからいいんじゃないかとか。うん、っていうものを、それも説明書までは作ったんですけどね。
うん。うん、いや、でも、むちゃくちゃすごいな。いや、これはね、むちゃくちゃすごいです。
いや、ありがとうございます。
ちょっと今後、ちょっと、すごいクリエイターになりそうですね。
でも、ちょっと、どこに行こうとしているのか自分でもよくわからないので、ポートフォリオを見せたら、ある人から、ちゃんと稼げてますかって聞かれたことがあって、確かにこれ見たら、どうやってお金作ればいいのかわかんないなっていうのは、ちょっと思いましたね。
思いっきりアーティストになるか、このね、どっちかというとエンジニア寄りになるか、なんかどっちもできそうですごい楽しみだな。
そうですね。まあ今、なりわいとしてはもう本当エンジニアって感じなので、まあ、いつかその自分のアイディア一本で、ね、食っていくぐらいのことに、まあちょっと目指したいですね。
お手頭さん見せ方も上手だから、ね。
ありがとうございます。
伝じろうさんみたいになってても全く驚かないですよ。
いやー、じゃあちょっと今のうちに伝じろうさんからいろんな技を盗んで、そしたら真似になっちゃうかな。
でもね、なんか子供たちが喜ぶものをなんか作れるっていうところの共通点はあるのは本当に素晴らしいと思うので。
そうですね。
なんかそこはなんか、鉄道さんのそのコンセプトっていうか、作るものはなんか子供が真似したくなるものというか、うん、なんかその視点はすごくなんか鉄道さんっぽいなと思いますけどね。
うん、ありがとうございます。でも、子供、 実はターゲットは子供というより自分自身だったりするんですが、結果的にそうなっちゃってるっていうのが
重要ですよね。みんなね、はい、気持ちなくしちゃってるから、うん、鉄道さんの素晴らしいクリエイティビティの源泉なんでしょうね。うん、
うん、そうかもしれない。今なんか最近は子供をあやしてるとだんだんその気持ち的にもそっちに引っ張られちゃって、うん、もうなんだろうな。子供は子供でも幼児向けの何か作れないかなみたいなことはちょっと思ったりしますね。
うん、確かにな。それもなんかできそうだな。わかりました。じゃあちょっと今日はいろいろお話ししたんですが、
はい。
鉄道さんもまあ、ポッドキャストをやられてるということで、ちょっとそこのご紹介もしましょうか。
はい。イメージキャストっていうポッドキャストをやってます。で、これは、まあ、僕含めて何人かものづくりとか、まあ、ものとは限らないんですけど、ウェブサイトとかサービスを作ってるような人とか、いろんな人が集まって、ものづくりをするクラブがあります。で、そのクラブ、そうです、イメージクラブっていう、イメクラとは関係ないです。一応言っておきますけど。で、そのイメージクラブっていうチームのメンバーで立ち上げたポッドキャストをやってまして、うん、まあ、必ずしもものづくりに関する話とは限らないんですけど、まあ、最近気になっていることっていうか、まあ、本当、その時々話したいと思ったことを話しているので、まあ、なんだろう。ちょっとものづくり系の人以外にも、まあ、聞いてて、なんとなく面白がってもらえるようなものになってるかなと思います。
じゃあ、このね、イメージキャストの URL も載せておきますので、
はい。
ぜひ、気になった方は、登録して聞いてみてください。
はい、ぜひぜひ。
はい。じゃあ、ちょっと今日は、まあ、だいたい1時間ぐらいお話ししましたが、ちょっと鉄道さんの、はい、もう、なんか、子供の頃の話から、
すいません。なんか
いや、あとはなんか、すごくつながりましたね、今日は。
ああ、ありがとうございます。自分の話しかしてないですね。
そういうポッドキャストなので全くない。うん。でもこんだけなかなか一人の方を深掘りして話せることもないので、あとなんか鉄道さん今後もなんか新しい作品とか新しいそういう実験とか発明がどんどん出していただけそうな方なので、
はい、
ぜひちょっとまた、はい、作品が溜まったらまたぜひゲストに出てください。
ありがとうございます。じゃあちょっと貯めときます。
はい。それでは、はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
おさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。